地域防災力の向上で元気な街づくり。問い合わせ、危機管理室、危機管理政策グループ、電話内線348。阪神・淡路大震災時の神戸市では、救助された人のうち9割以上は、自力または市民による救助、いわゆる自助・共助による救助でした。大地震が発生し、広域に被災すると、通信機能の不全、消防、救助、救急、医療分野や応急対策に携わる自治体職員などの圧倒的な資源不足に直面するほか、ライフラインの損壊と交通渋滞の発生などにより、行政による救助支援活動、すなわち公助に限界が生じてしまいます。大災害の教訓として、地域住民の生命、身体、財産を守り、被害を最小限にとどめるためには、自助・共助の重要性を理解し、自助・共助・公助の力を最大限に結集し、日頃からの地域防災力を高めていくことが極めて重要であることが明らかになりました。今回は大地震発生時の地域防災力の向上に焦点を当て、市の地域防災力向上の取り組みについて紹介します。地域防災力とは、平成25年12月に成立した消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の第2条では、地域防災力とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自助、自主防災組織、消防団、水防団、その他の地域における多様な主体が行う防災活動、共助、並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動、公助の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制及びその能力を言うとしています。地域防災力とは、ただ単に住民による主体的な取り組みだけでなく、公的機関による取り組みや相互の連携協力による地域による総合的な防災体制及びその能力としています。地域防災力という言葉を聞くと、単に地域住民の力という印象を持ちますが、そうではなく、地域の総合的な防災力のことなのです。地域の防災力のイメージ図が掲載されています。道路の寸断などで地域が孤立したり、行政などの公的機関自らも被災している可能性を考えると、大規模災害時、特に直後は公助には期待できない。自分や家族の身は自分たちで守る、すなわち自助と、近隣住民や地域の人たちが互いに協力し助け合う、すなわち共助と、国や都道府県、市区町村などの行政機関や公的機関による対応、すなわち公助は三角形を形作るように位置し、相互に連携し活動することで、中心にある地域の防災力を支えている。地域防災力の重要性について、阪神・淡路大震災における救助活動において、倒壊家屋からの救助のうち、自力または家族でと回答した方が 66.8%、友人・隣人と回答した方が 28.1%、救助隊にと回答した方はわずか 1.7% でした。また、神戸市内で消火活動の有無が判明した現場94件中、住民による消火活動が行われたのは約8割となっています。大災害における初動対応においては、自助・共助が中心であり、その働きが地域防災力の向上に必要不可欠です。地域防災力向上の取り組み。人命救助には72時間の壁が存在し、その時間が生命を維持できる限界であると言われている一方で、大地震が発生した場合に、自らも被災した公的機関の活動が開始される時間とされています。このことから、地域が自己完結的に72時間、いわゆる3日間、大地震に立ち向かえる地区の防災拠点の整備が極めて重要です。 平成26年8月、震度5強以上の地震が発生した場合、自動解除する防災ボックスをコミュニティセンターに設置すると同時に、地区活動拠点制度を立ち上げました。地区活動拠点は、地区と市が MCM 戦記などで結ばれ、知恵を出し助け合いながら災害に立ち向かう自己完結性のある拠点です。地区活動拠点のイメージ図が掲載されています。身近な町内会が組織する自主防災組織や近隣の公園、公民館などは、地区活動拠点のコミュニティセンターなどと連携して活動する。各地区活動拠点は、市災害対策本部と連携。市災害対策本部は、各地区から上がる情報をまとめて県庁に報告、連携する。地区活動拠点が、地域自己完結型であるイメージが掲載されています。自主防災組織などから上がる案件は、施設管理者、指定職員も交えて、知恵を出し合う場、地区情報を把握し発信する場であり、寄り添う場、助け合う場として、地域と市などが共同して災害に立ち向かうところになっている。地区活動拠点の整備への取り組み。1. 地区活動拠点設備の整備。地区活動拠点には、独立的に3日間災害に立ち向かう拠点として、地区の被害状況や要請事項を市災害対策本部に連絡できる MCA 無線機や人命救助資機材及び3日間程度の避難所生活に必要な飲料水、食料、生活物資などを備蓄する防災コンテナ、防災井戸などを設備しています。さらにコミュニティセンターに設置した防災ボックスは、震度5強以上の地震が発生した場合に自動解除し、速やかに地区活動拠点が開設できるよう、コミュニティセンター、防災コンテナ、小中学校体育館などの鍵を保管しています。主要防災設備などの写真が掲載されています。コミュニティセンターに設置されている防災ボックスの中、防災井戸を設置したところ、MCA 無線機、また避難所となる小中学校等に設置されている防災コンテナなど、その他 Wi-Fi フリースポット、災害時有線電話も保管されている。2. 地区活動拠点指定職員、以下指定職員の指定。指定職員は、勤務時間以外において市内で震度5強以上の地震を観測した場合は、事故の安全及び家族の安否などを確認後、おおむね30分以内に指定された地区活動拠点まで、徒歩または自転車などで参集します。参集後、地区の自主防災組織の皆さんや、施設管理者と密接に連携して、市災害対策本部へ地区の被災状況の報告や、地区からの要請、避難所開設などの初動対応を速やかに行います。地区、小学校、市災害対策本部との合同防災訓練への取り組み。地区活動拠点の物的資源の整備や、指定職員などの人的資源の整備により、地区の皆さんと連携した訓練を行い、実効性の向上を図っていく段階となりました。平成26年11月、市では初となる、龍ヶ崎地域コミュニティ協議会、龍ヶ崎小学校、龍ヶ崎市災害対策本部の合同防災訓練を行いました。今後は、地区単位の合同防災訓練と、小貝川市民運動公園で行う市民防災フェア総合防災訓練を毎年交互に実施する予定です。合同防災訓練の目的は、市内での大地震発生を想定し、地区活動拠点を中心として、地区及び市災害対策本部の災害情報の収集、共有、人命救助体制の確立、避難所設置運営などの連携強化による初動対応能力の向上です。その概要を紹介します。1. 想定と各組織などの初動対応。あ、想定。茨城県南部を震源とする震度6弱の地震が発生。 死者を含む人的被害や家屋倒壊、火災が発生するとともに、通信・交通インフラが寸断。い、各組織などの初動対応。住民は身の安全を確保、地区集合場所、集会所、公園などに避難。各自主防災組織、住民自治組織は、初期消火や人命救助活動を行うとともに、地区集合場所で安否確認、指定避難所や福祉避難所に避難誘導。地域コミュニティ協議会は、各自主防災組織、住民自治組織の安否確認状況の把握、避難所を開設運営。小学校は、身の安全を守る避難行動、保護者への引き渡し、その後避難所設置などの補助。大地震発災の想定と各組織などの初動対応の書類のイメージが、龍ケ崎小学校区内の位置を記した龍ケ崎市の地図、大地震発災の想定文とともに掲載されています。内容について詳しくはお問い合わせください。2. 訓練イメージ。地区合同防災訓練のイメージとして、龍ケ崎コミュニティ協議会等合同防災訓練の様子の写真が掲載されています。1. 住民の一時避難の様子、近傍の地区避難所へ避難、安否確認など。2. 自主防災組織、住民自治組織ごと指定避難所へ移動。3. 指定避難所の建て看板のある小学校の入り口風景。4. 体育館で住民による避難所設置運営の様子。5. 児童による避難所設置の手伝いの様子。6. コミュニティセンターに福祉避難所を設置、建て看板のある入り口風景。7. 近傍の住民による負傷者の救助の様子。8. 災害対策本部の MCA 無線機による状況把握の様子。9. 災害対策本部の指揮所の活動の様子。ここまでの担当は土屋雅子でした。
地域防災力の向上で元気なまちづくりの続きです。今後の地域防災力強化に向けた取り組み。関係防災機関、防災協定企業などの地域防災訓練への参加。平成26年度の地区防災訓練には、消防署のほか、警察署、日本赤十字社、社会福祉協議会の参加がありました。また、平成27年6月の長門地区土砂災害防災訓練には、防災協定締結事業所の大和ハウス工業株式会社龍ケ崎工場の訓練参加がありました。このように、地区防災訓練に防災関係機関や地域内の事業所が訓練に参加することで、重層的で様々な視点からの訓練効果が期待されます。今後、市では市民の皆さんが主体的に実施する地区防災訓練などを積極的に支援・助言し、地域防災力の向上を図っていく方針です。本年度は、市内ほとんどの地区で児童を含む地区と小学校が一体となった防災訓練を行う予定であり、この訓練に防災関係機関や地区内に所在する防災協定締結事業所の地域防災訓練への参加を依頼していきます。防災士、消防団のリーダーシップの発揮。これまで地区防災訓練においては、訓練企画は地区の役員の皆さんなどが計画立案し、訓練指導は主に消防職員などが行ってきましたが、平成26年度に実施した河原城地区防災訓練においては、防災士の指導の下で訓練が行われ、さらに今年6月には、防災士の訓練指導能力の向上を目指す訓練を実施しました。また、平成27年度から地区防災訓練において、消防団員が訓練指導する体制づくりに取り組んでいます。このように、消防団員や防災士の皆さんが平常時、訓練企画や訓練指導できる体制を確立し、災害発生時に地域防災力の中心として自信を持ってリーダーシップを発揮できる体制の確立を目指します。自らを助ける、自助の推進。地域防災力は 市民一人一人の力の結集です。地域防災力を発揮するためには、何といっても一人一人がまず被災者にならないことです。平成26年度に実施したインターネット市政モニターおよび市メール配信システムなどによるアンケート調査の結果を見ると、自助の対策が十分に行われているとは言えない状況です。大地震に対してどのように備えていますかというアンケート調査の結果です。回答は330人です。質問1、ご自宅は耐震または免震の建物ですか。回答わからない 29.7%。 質問2、ご自宅は家具類の転倒防止策を行っていますか。回答実施していないまたは不明 33.3%。 質問3、ご自宅に消火器はありますか。回答ない 50.9%。 質問4、ご自宅に水、食料を備蓄していますか。回答備蓄なし 18.2%。 質問5、通電火災対策を行っていますか。回答何も行っていない 45.2%。 質問6、全戸配布の防災の手引きを活用していますか。回答している 10%。 今後出前講座や地区防災訓練など、直接市民の皆さんと相対する場などにおいては、自助活動の啓発を行っていきます。その際、全戸配布している防災の手引きの活用方法などについて説明していきます。地区防災計画の策定、災害対策基本法の改正により、地区の防災活動の促進を目的に、一定の地区の住民や事業者、以下地区居住者等による自発的な活動に関する地区防災計画制度が創設されました。また、市町村の地域防災計画の中に、新たに地区居住者などが主体的に作成する地区防災計画を搭載することも可能となっています。地区防災計画について図で説明があります。地区防災計画とは、地域コミュニティにおける防災活動の促進を目的に、市町村の一定の地区の住民や事業所による自発的な活動に関する地区防災計画、これを法的に位置づけた地区防災計画制度が、平成25年6月の災害対策基本法の改正で創設され、平成26年4月施行。防災に関わる計画と作成主体、防災計画は中央防災会議、防災業務計画は指定行政機関、指定公共機関、地域防災計画は都道府県、市町村防災会議、地区防災計画は市町村の居住者、事業者。地区防災計画の特徴、地域コミュニティ主体のボトムアップ型の計画、地区の特性に応じた計画、継続的に地域防災力を向上させる計画。地区防災計画は、地区居住者等による自発的なボトムアップの防災活動に関する計画です。地区防災計画の作成は、PDCA サイクルにより、地域防災力の特段の向上が図れます。PDCA サイクルとは、P、プラン、災害対応のための基盤づくり、D、Do、訓練を実施して機能を発揮できるかどうか試す、C、チェック、訓練結果を評価・検証し、課題を明らかにして改善策を検討、A、アクション、改善計画を着実に実行すること。市では、市民の皆さんが経緯に計画が策定できるように、地区防災計画ガイドラインを作成しました。市は、計画作成にあたり、早い段階から地区の皆さんに解説やアドバイスを行い、積極的に支援していきます。結びに、首都直下地震が30年以内に 70% の確率で発生すると言われています。 こうした大地震が発生したとき、その初動において地域防災力が最も重要となります。市の最上位計画、ふるさと龍ヶ崎戦略プランでは、重点戦略、安心と住みよさが実感できる生活環境づくりにおいて、総合的な防災体制の強化や、地域における防災体制の強化などにより、安心安全な街づくりに取り組むこととしています。また、平成26年度版防災白書では、地域の生命財産など大事なものを守る地域防災力は、街づくりそのものであり、地域コミュニティの活性化と地域防災力は表裏一体の関係にあるとしています。地域防災力の向上は、地域コミュニティの活性化を通して地区の実情に応じたきめ細かい街づくりにも寄与する可能性があると述べられています。昨今、人間関係の希薄化、少子高齢化など地域コミュニティの弱体化が危惧されていますが、市では地域防災力の向上も含め、子どもたちが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいきます。今回は地域防災力向上の取り組みの一端を述べさせていただきましたが、市民の皆さんのさまざまな視点からのご意見をお待ちしています。